今日これから鴨下牧師からメッセージを聞きますが、その聖書の箇所をお読みします。新約聖書ルカによる福音書の5章の1節から11節までを読みます。さて、群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですから網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるように合図した。彼らがやってきて魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。以上です。それでは今日のこの聖書の箇所から深みへの招きと題して鴨下牧師のメッセージを聞きます。
この朝はルカの福音書の第5章1節から11節を通して深みへの招きと題してしばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。今私たちは受難節を過ごしております。受難節というのは主イエスのお姿をこの時心に刻みながら十字架にかかっていかれるその主のことを心に留めて、また主の御前で悔い改める時です。それはまた自分を見つめる時でもあります。今日のところではシモン・ペテロという主イエスの最初の弟子となる人が出てきます。シモンはここで自分を見つめています。一晩中漁をしたのにその日は何も取れませんでした。夜通し働いたのに何の収穫もないのです。けれども次の漁のために網を繕わなければなりません。シモンはそんな作業に明け暮れながら虚しさがあったと思います。食べていく不安があったかもしれません。 苛立ちがあったかもしれません。漁師としての力のなさに打ちひしがれていたかもしれません。網を洗いながらいろんな考えが頭をよぎったと思います。皆さんもそういう経験をすることがあるのではないでしょうか。すみません。ズームの同時配信をしていますので、どうしてもこう声が入ってしまったりするので、今ちょっと直しておりますけど。私たちも人生の中で同じような経験をすることがあると思います。そういう時というのはどうしても物事を悪い方に悪い方にと考えてしまいます。自分の力のなさや自分の失敗という事柄の前に私たちは暗い気持ちに支配されることがあるのだと思います。受難説というのはここに描かれているシモン・ペテロのように自分を見つめる時となるのです。そんなシモンに主イエスは声をかけます。船を出して少し沖から離したいのだがと頼まれました。シモンはこの前の4章で主イエスがシモンの家に訪ねてきてシモンの姑を癒しておられますから、この主イエスとシモンは面識があったと思います。他の福音書ではシモンが弟子になった後でシモンの家を訪れておりますけれども、ルカの福音書では順番が逆になっておりますから、あまりこのルカという人は時間の流れを気にしていないのかもしれません。いずれにしてもルカはここでシモンと主イエスの出会いの出来事をこのところで描き出そうとしているわけです。沖に船を出すように頼まれたシモンは自分の船に主イエスをお乗せして少し沖へ漕ぎ出します。そこから群衆に向かって説教をする主イエスの言葉に耳を傾けます。シモンはその時どんな気持ちで主の言葉を聞いたのでしょう。シモンからしてみれば内心それどころではなかったかもしれません。主イエスの話を聞きたかったから協力したというわけでもなさそうです。ただじっとそこで話を聞いていたに違いないのです。その時主イエスが一体何をお話になったのか、あるいはシモンがどのように説教を聞いたのか、あるいは説教を聞きに来た、神の言葉を聞きに来たと記されている群衆の反応もルカはここで記しておりません。ということはルカは主の説教とこのその群衆に対する、その説教に対する群衆やシモンの反応についてはここで描こうとしてはいないわけです。むしろその後の出来事に力点が置かれています。4節にはこう記されています。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。この主イエスの言葉はシモンにどのように響いたことでしょう。完全にシモンの想定外の言葉だったはずです。昼間に魚など取れるはずがないのです。それは漁師であるシモン自身が一番よく理解していたはずです。 主イエスの方も何よりもシモンの心の中にある思いをよく分かっていたと思います。自分を見つめ、自分の力や自分の経験というものを見つめようとしているシモンに対して、主イエスはそこから抜け出すようにと語りかけておられます。自分の力を信じる、自分のこれまでの経験や一般的な常識というものにとらわれてしまっている、その考えのままでいるのではなくて、その考えを捨てなさい、そこから抜け出しなさい、そして私の言葉に委ねてみよと主はここで語りかけておられるのです。常識に逆らってでも自分の思いから抜け出してみよと主イエスはここで語りかけておられます。神の言葉の素晴らしさというのは私たちの理解を超えたところにあります。そしてそれは思いもよらない出来事となるのです。この結果、シモンはどうしたというのでしょう。五節にこう記されています。するとシモンは答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。ルカはこのシモンの信仰の決断を描き出そうとしてはいません。特に主イエスの言葉を信じてその言葉に従っていったという積極的な応答としては描いていないわけです。むしろ不本意で疑いながらだったようです。ただそこまで言うのであれば試してみましょうか。それがシモンの答えでした。ところがシモンはそこで予想もしていない出来事に遭遇することになります。結果は大量です。取れたたくさんの魚はシモンの船だけでは入りきらないので、岸辺にいたであろう友達のヨハネとヤコブを呼んで、その二人も巻き込みながら大漁を経験するのです。ルカはここで主イエスの言葉は従うと出来事が起こるのだということを描き出しています。そして神の御言葉は私たちの想像をはるかに超えた出来事が起こるのだと描き出しているのです。これがシモンとヨハネとヤコブのキリストとの最初の出会いの出来事となったのです。それはとても印象的な出来事でした。皆さんもさまざまなキリストとの出会いを経験されておられるのだと思います。時々皆さんの証を聞く機会があります。そういう時に皆さんの証を聞いておりますと、皆同じように信仰に導かれる人というのは一人としてないのだということがよくわかります。思い返していただきたいのですが、皆さんがキリストと出会った時というのはそこで全てが分かったということではなかったのだと思うのです。むしろその経験を通してキリストのことをもっと知りたいと思うようになられた方が多いのではないでしょうか。私は名古屋の東海聖書神学塾の教務主任という働きをさせていただいています。そのために毎年新入塾生をお迎えするときに救いの証というのと献身の証という文章を提出していただいておりますので、それを読ませていただくのですが、みんな違っていてとてもユニークです。誰一人同じ人はおりません。ただ皆さん誰かと出会ったり、あるいは何かの書物を通して出会ったり、あるいはテレビやラジオであったり、 きっかけはみんな違うのですけれども、そこで主と出会って聖書に惹かれて教会に集うようになっていくのです。シモン・ペテロも同じです。このペテロの経験はもちろんここで完全な信仰を持つようになったと呼べるようなものではありませんでした。ただこの時に言われた主の言葉、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい、この言葉はシモンのこれまでの考え方や常識、そういったものをいっぺんに覆したのです。この後のシモンの言葉にもそのことがよく現れています。8節です。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して言った。主よ、私から離れていてください、私は罪深い人間ですから。このお方は自分とは全く異なるお方だということをペテロは認識したようです。これまでは先生と呼んでいたのに、ここでは主よという呼びかけに変わっているのもペテロの心境の変化をよく表していると言えます。それと同時にペテロはこの主イエスとの出会いを通して自分は罪深い人間ですと言っています。なかなかこういう言葉にはならないと思いますけれども、こういう言葉が出てきたということは、このおびただしい魚の群れを取るまでは疑っていたということなのかもしれません。ペテロはここで主イエスと自分とがいかに異なっているのかということがよく分かったのです。そして主に対して恐れを抱いたのです。このお方は自分とは異なるお方だ、そのことがよく分かりました。主イエスを知ったとき、自分のこともまた分かったのです。主イエスは清いお方で、自分とは全く異なっている、そういう存在なのだということが分かりました。この時主はシモン・ペテロにこのように語りかけられました。10節です。10節の後半です。恐れることはない、今からのちあなたは人間を取るようになるのです。なんという慰めに満ちた言葉でしょうか。ペテロは自分と主イエスとの大きな隔たりを感じていました。だから主と呼び、足元にひれ伏し、私は罪深い人間ですと言ったのです。ところが主イエスの方から恐れることはないと語りかけてくださるばかりか、今からのちあなたは人間を取るようになると言われました。つまり今からはあなたは私の側にいる人間となるのだと、ここで主イエスはペテロに語りかけられたのです。私と一緒にあなたは働くことになると言われたのです。なんという慰めに満ちた言葉でしょうか。なんという力強い招きなのでしょう。罪深いシモン・ペテロを励まして受け入れておられるばかりか、今からは同労者となるのだと言ってくださる。一緒に私と生きようではないか、今からも同じ使命に生きるのだと言ってくださるのです。この言葉は今私たちにも向けて語りかけられておられます。落胆し気落ちし、すっかり自信をなくしてしまっているような私たちにも主は語りかけられるのです。ペテロは全てが分かったわけではありません。自分が経験した目の前の奇跡に心が惹かれて、そうして 弟子になろうと思った。ただそれだけで他の群衆とペテロと何の違いもないではないですか。そういうふうに思う方もあるかもしれません。おそらくこの時のペテロと奇跡を目の当たりにした群衆たちとそれほど違いがあったのではなかったかもしれません。少なくともまだまだペテロは未熟です。まだまだ多くの誤解を含んでいるのかもしれません。それでも良いのです。主イエスは弱いもの、罪深いものを、不完全なものを招いてくださるのです。私の側で一緒に生きてみないか。私と一緒に人間を取ろうではないか。そうやって神と共に歩むということをしてみないかと招いてくださるのです。ああこれは違うな、間違えたと思ったら離れるのも自由です。主イエスに招かれるというのは主の隣で生きてみないかという招きです。そこから見えてくる景色があるのです。そうやって主と共に歩んでみることを通して今まで見えなかったものが見えるようになるのです。私たちの主イエスは私たちにこう言われます。深みにこぎ出し網を下ろしなさいと。その時私たちは自分の全く知らなかった新しい景色を見ることができるようになるのです。お祈りをいたします。私たちを招いてくださる主よ、あなたは私たちを深みへと招いてくださいます。私たちの力や私たちの経験やこの世の中での常識では判断できないような力をあなたは持っておられます。神と共に生きるということがどういうことなのかをあなたは見せたいと思っておられます。主よどうかあなたの側に私たちを立たせてください。あなたが見せてくださるその景色を私たちに見せてください。神と共に生きるということがどれほど私たちに新しいものの見方を与えるのか、そのことを日ごとにあなたと共にあって見ていくことができますよう私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。